ワクワク
キャンパスナビゲーション、
皆さんこんばんは。岡山理科大学社会情報学科3年の池田優子です。
同じく白原彩奈です。
この番組はワクワクキャンパスナビゲーションという私たち岡山理科大学社会情報学科の学生がラジオ番組を企画収録して放送する番組です。今回で第2回目の放送となります。
ではまずはじめに番組の紹介をしたいと思います。放送は毎月第2、第4土曜日の夜10時から10時半までの30分間行っています。第2土曜日はチーム A が、第4土曜日は私たちチーム B が担当しています。岡山理科大学唯一の文系である社会情報学科の今を紹介していきたいと思っています。社会情報学科の学生、教授から卒業生まで幅広く出演する予定となっています。
そうなんです。楽しい番組を作っていきますよ。そして番組へのメッセージや社会情報学科の気になる疑問などを公式 Facebook やメールで受け付けています。メールのアドレスはmomo@soci.ous.ac.jp、 mom@soci.ous.ac.jp です。詳しい情報はワクワクキャンパスナビゲーションで検索してみてくださいね。皆様のお便りをお待ちしております。
ワクワクキャンパスナビゲーション、この番組は岡山理科大学社会情報学科の提供でお送りします。
君のやりたいことがきっと見つかる。経営経済、法制社会、歴史文化、情報処理の4つのコースで充実のカリキュラム。理系の中の唯一の文系、岡山理科大学社会情報学科。まずはオープンキャンパスに行ってみよう。詳しくは岡山理科大学社会情報学科で検索。
ワクワクキャンパスナビゲーション、
社会情報学科紹介のコーナー。このコーナーは理大の中にある唯一の文系社会情報学科の特徴を紹介していきます。
今回の花々しい第1回目のゲストには岡山理科大学社会情報学科の森雄一先生に取材に行ってきました。
森先生は4つのコースの1つである情報処理コースを担当されていて、情報リテラシーやデータ解析基礎などを教えてくださっています。早速森先生に理大の魅力を語っていただきましょう。
こんばんは、森先生。
はい、こんばんは。
まあ、早速なんですが、私たち学生の間でも優しい先生と名高い森先生なんですが、
うん、そうなんだ、はい、
そうなんですよ。まあ見た目もそんな感じしてますね。見た目も性格も優しい森先生、実は意外な趣味をお持ちです。社会情報学科でもらえるパンフレットにも書いてあるんですが、先生、お若い頃はバンドをやってたって本当ですか？
このパンフレットの話？はい、はい、はい、
やってました。バンド？
意外でしょ、意外でしょ。
一応パンフレット嘘は書いてるつもりはないんですけど、はい、
しかもドラムやギターをやっていらしたとか？
はい、やっていました。
しかも高校の時はサッカーで全国大会に行ったとか。でも補欠やマネージャーとしてって後ろに鍵括弧で書いてあるあたり、森先生っぽいですね。
ぽいです、
森先生はこのように面白い先生です。
理大の中でも社会情報学科って唯一の文系なんですが、私が今しみじみと思う社長のいいところって、やっぱり学生と先生の距離が近いってことだと思うんですよ、
う
ん、
はい、
うん、そうですね、
はい、まあ、特にゼミは3年から始まるっていう理大の中でも社会情報学科ならではの魅力っていうのは外せないと思ってます、
はい、
普通に当たり前に感じてるとこもあるんですが、それってやっぱりすごいことなんですか？
そうですね、学生との距離が近いっていうことなので、うん、早い段階から学生一人一人と話が、うん、私たちとね話ができるので、くだらない話から勉強の話、それから悩みの相談までできますし、うん、3年生からゼミやるのでね、就職活動なんかも、うん、進路を決めるっていうことでは全力でサポートできるなというところがいいところだと思います。
助かります。ちょっと不安なので、ぜひサポートよろしくお願いします
よろしくお願いします。
ずっと頼るので、
はい、
さらに文系でもパソコンや情報に強くなれるってところは私もすごく魅力に感じてます、
はい、
私すごいパソコンが苦手なので、うん、もう
で森先生は社長の中でも情報系の授業、やっていらして、パソコンが私みたいに苦手な人にもすごい分かりやすい授業をしてくださってますので、私すごい助かってます。
いや、それは光栄です、はい。
まあ、社会情報学科 の、 コンセプト としては、情報に強い理系のスキルを持った文系を育てることとあるんですが、私たち社上の学生に求めるものって何かありますか？
そうですね、私が持っている授業の絡みでいうと、その 情報と一言で言っても広いので、うん、まあ、コンピューターと統計、うん、そうですね、将来職に就いた時会社にあるコンピューターをきっちり操作できること、うん、それから、データ会社で出てくるデータをちゃんと料理ができることって、そういうようなことからしたら、うん、今言ったように、社会に出た時、企業や会社、それから研究なので、その情報をコンピューターとデータというのが使われているので、うん、その、まあ、特に今まで見えなかったことが見えてくるっていうのが統計のすごいところ、うん、あるいは、早く素早く加工してくれるコンピューターのいいところがあるので、うん、そういったものをみんなが私の授業などを通じて、そういうスキルをつけてるんだよっていうことをしっかり、うん、意識して、で自信を持って、まあ、文系だけどちゃんと情報がいるんだよっていうことで思ってくれたらいいなと思います。
私も前よりはパソコンが速くなってるので、もう多分森先生のおかげかなって思ってます。これからも頑張ります。
頑張ります、はいはい。私はデータ解析システム、行動計量学、うん、この2つの授業で使う統計解析をする時の言語 R っていうのが苦手でした。 R は統計の授業にとって外せないソフトなんですか？
パソコンが苦手な方とR データの統計が苦手な方が
ね、
志田原さんと池田さん2人がインタビューに来ているので、うん、なかなか答えるのは大変だなと思ってますけど、今の質問は、R というソフトのことでした。でこれは、授業で使っているんですけれども、R という名前のついた、ソフトで、オープンソース、誰もが中身が分かる、それからお金がいらない、うん、フリーのソフトであるということなので、うん、世界中の多くの人が使っていて、正しく動いているかどうかの検証をみんなでしている、それから、うん、まあ、無料ということもあって、企業参加 なども積極的に使っているということがあるので、はい、皆さんが将来出た時におそらく触れる機会も多いだろうし、またそのコンピューターと統計というエッセンスを含んだソフトウェアなので、うん、しっかり使ってもらおうと思って授業に取り入れています。
知らなかったですね。
実際社会に出て働いてる人もね、文系出身なんだけど今までデータやったこと、統計やったことがないっていう人もこれ使うことになってユーザー会なんかに参加してたりするんですね。ジャパン R だったかなっていうやつだとか、ユーズ R なんていうね、そういうところで、まあ、僕も一緒に勉強させたりもしてもらったりもしてるんだけど、そういったことを、使う機会も多くなると思っています。
授業でやった時は覚えてるんだけど、
うちも
忘れちゃう。
いや、それはね、まあ、確かに勉強したことは覚えておくに越したことないんだけど、やはり将来のことを考えると、会社で、何か、解決しなければならない問題にぶち当たった時に、あ、そうそう、これは確か森先生のなんか授業でやったぞっていうふうなことを思い出せばいいと思うんですよね。で今インターネットの時代ですから、たくさんの資料はウェブで見ることができるし、私の授業のテキストもホームページに置いてあるので、それを見て思い出し、あ、これこれっていうふうに、そんな思い出す力を持ってればいいと思いますよ。
ぜひ森先生のページ、ウェブページをみんな検索して見てみましょう。
チェックチェック。
最後に森先生、社上で一言お願いします。
そうですね、社会情報で一言っていうことなので、岡山理科大学、まあ、理工系の大学なので、その資産はインターネットコンピューター、うん、これを、文系の領域、歴史や、文化や、法律や、経済などに使えないかなって20年前に構想して出来上がったのがこの社会情報学科、うん、なのでもう17年経つんですけれども、うん、先ほどは理系のスキルを持った文系っていう言い方したけれども、うん、別の言い方をすると、情報に強いビジネスパーソンを作るっていうコンセプトが社会情報学科の根底に流れているわけね。まあ、私の授業だけでなく他の授業なんかもしながら、あるいは卒業研究もしながら、情報もしっかり知識を持った、はい、人だよっていうことで社会に出ていく、しっかり自信を持って、はい、やってもらったらいいなと思います。
頑張ります、
はい、頑張ります、はい、じゃあちなみにあの先生の趣味だったバンドって今もその夢ってお持ちなんですか？
気になる。
またその話に戻りますか？
戻ります。
夢っていう、まあ、大学時代の仲間と一緒にバンドをやっていて、まあ、卒業した後も少し、うん、7、8 年続けていたんですけど、一旦止まっていたのがですね、うん、まあ、ある程度の年齢を超えてきたらまたやるかっていうことになってですね、
いいですね、
まあ、実は今年の夏も、まあ、4回目4年目になるんだけど、また親父バンドっていうのかな、やろうっていうことで、以前は、まあ、あのみんなの前でバンドやるぞっていうのが夢だったんだけど、今は、まあ、ある意味趣味続けていこうかな、仲間と共にっていうのがある意味夢になっているような気がしています。
先生若い。
若いですね。だから最近楽しそうでキラキラしてるんですね。
だな、は
い、あ、先生、人生の先輩として最後に夢についてアドバイスください。
夢は一生懸命実現をするために向かっていくものだと思うんですけど、悔いが残るとか、うまくいかなかったなっていうのは過去を振り返って初めて反省することになると思うのね。よく将来悔いがないようにとかって言われるけど、そんなことは今悔いが残るかどうか分かんない。じゃあ今この瞬間何やるかっていうと、もうその一生懸命やるしかないのかなと。振り返った時にあの時ああしておいたらよかったなんていうことがないように、一瞬一瞬をあの一生懸命頑張ってくれたらいいと思います。
岡山理科大学社会情報学科の森雄一先生にインタビューしてきました。森先生はすごく気さくな方で、インタビューに喜んで答えてくれたので、すごく嬉しかったです、うん、
終始笑顔だったね。
そうですね。
それでは
ワクワク
キャンパスナビゲーション、
続いては第4土曜日オリジナルコーナー、岡山理科大学ぶらり旅のコーナーです。このコーナーではみんなの知らない理大に迫りたいと思います。私たち2人が理大の中をぶらり旅して、理大のことをもっと知ってもらおうっていう企画です。ぶらり旅の今回第1回目は、前回の放送でもちょこっと触れていただきましたが、食堂について。私たちが理大の中を食堂巡りをしてきました。
食堂巡りの前に、まずは岡山理科大学の1日について軽く紹介します。理大は1コマ90分の講義で、それが5コマあります。1コマ目は9時10分からと、高校よりも始まりが遅いんですよ。寝ぼっこには助かるよね。
特にゆうちゃんは下宿生だから助かってるよね。私は実家生なので、電車乗ったりして学校に来てるので、朝がちょっと早いので大変です。でも1コマ目とかは最近撮っていないので、ゆっくり来れるのでとっても嬉しいです。
2コマ目が終わったらお待ちかねのお昼休みがあります。人気のある食堂ではちょっとした椅子取りゲームになることも。ほんと人がいてびっくり。
でも私みたいにお弁当の方持ってきてる子もいるよね、
うん、
ところで人気の食堂って何が食べられるの？
はい、ということで理大の食堂にぶらり旅行ってきました。嬉しいことにカレーは6つの食堂で食べられます。カレー好きには嬉しいよね。
へえ、理大生なのに知らなかった。学食を見つけたら、じゃあ確実と言っていいほどカレーは食べることができるんだね。
そうなるね。でもどの食堂も個性があって、どれも美味しいです。全学食制覇できたらいいな。
頑張って。
では今回は食堂の中の3つを紹介していきたいと思います。
食堂については白原も調べてきました。まず美大で一番大きい食堂といえばタンポポっていう名前の食堂になってます。
うん、
ちなみにゆうちゃんがよく食堂の名前をひまわりって間違えますね。これはどっちも黄色い花ですが、タンポポです。
はい。そんなタンポポは理大の中でなんとメニューが一番多い食堂なんです。人気メニューがずらり並んでいますが、どれもワンコインで食べることができます。学生に優しい。うちはちょっと嬉しいことがあったらタンポポへご褒美に食べに行ったりします。毎日はお財布にきついからね。
確かに毎日はきついね。でもあの一つ一つがすごい安いので、学生には優しい食堂になってます。
なってます。
そこでですね、私がどこまで学生の財布に優しいメニューがあるのかっていうのを調べてきました。タンポポにはサラダ、生卵っていったトッピング格安メニューを除いて、なんと一番安いメニュー200円の卵ご飯セットっていうのがありました。
お、
美大生には卵かけご飯の愛称で親しまれてるみたいです。
おお、卵かけご飯ってなんか響きが懐かしいね。
懐かしいね。
そしてちゃんと温かいお味噌汁とサラダ付き、こういうメニューもあるんだ。
こういうメニューもあるみたいですね。ちなみにこのメニューは私の知り合いが安いからよく食べているそうです。その辺はリアル大学生ですね。
大学生だね。
ちなみにもう一つの人気メニュー鶏飯っていうのがあるんですが、こちらはオープンキャンパスに来ていただくとなんと無料で食べることができます。
ちゃっかり宣伝してるし。鶏飯は確かに前回のオープンキャンパスでも人気だったね。
確かに人気者でした。そんな人気者の鶏飯なんですが、美大2の食べ方っていうのがマヨネーズをかけて食べる食べ方だそうです。
お
お、私全く知りませんでした。今度試してみましょうか。
オッケー、うちはマヨネーズちょっと多めで。
じゃあ私は限りなくマヨなしで。
それは普通に美味しいと思うよ。
まあまあ試してみたいと思います。他にもタンポポではぶっかけうどん、頼むときはカウンターで冷たいやつでお願いしますって頼むとカウンターの方は冷たいものを用意してくれるそうです。
もう優しいね。
あの、それに今は夏なので学生にはこういうサービスってすごく助かってます。
うん。
同じメニューなんだけど理大生は一人一人オリジナルの食べ方を持ってるみたいです。皆さんも試してみてはどうですか。
はい、じゃあ続けて紹介します。お次はステーションワンという食堂です。理大学食の中で唯一英語表記の食堂。メニューにも一さじのおしゃれさを感じますね。場所もちょっと隠れ家っぽいです。食堂がある11号館は図書館かつパソコンの授業を行うときにも学生がよく利用します。
へえ、一つの建物に図書館とかパソコンまたは食堂もあるってなんかすごい建物だね。
だね、うちも最初びっくりしました。
そこのメニューについては私も調べてきました。そしてもちろんカレーもありました。
おお、さすが。
この中のステーション1のメニューはどれも魅力的です。中でも丼物の種類が多いので私みたいに食券販売機の前で立ち止まって悩んじゃう人もいるんじゃないかなって思います。そんな人におすすめの食べ方なんですが、日替わりで毎回違う丼物食べるっていうのもおすすめだと思います。特にですね、最近私の友達が美味しいって言ってた塩タレ丼、こちら食べてみたいです。
いやー、食べたいですね。パソコン教室を使うときは私もたまにここを利用するかな。人気メニューは売り切れが多いから食べたことないのもたくさんあります。
私もたくさんあります。売り切れるってことはそれだけ人気があるってことだよね。うん。それじゃ最後にうどん屋を紹介します。名前通り美味しいうどんメニューの揃う学食になってます。トッピングが自分次第っていうのもこのうどん屋の魅力だと思います。それにここは低価格でかつ美味しいって私がもう勝手に思ってる学食でもあります。
そんなうどん屋ぶらり回っていると気になる名前のメニューを発見しました。焼きたてパンピーターパン。これだけなぜこの名前なのか気になった池田は聞いてみました。うどん屋のお兄さん曰く焼きたてを食べてもらいたい、語呂がよく響きがいい、メルヘンで可愛いからというのが名前の由来だそうです。
確かにメルヘンで可愛いですね。
可愛い。
特にピーターパンの部分はすごく惹かれますね。さあ、今まで3つの食堂を紹介してきましたが、どの食堂も美味しそうでしたね。まあ学生にとって値段を取るか食べたいものを取るかっていうのは日々ちょっと葛藤してるんでしょうね。特に昼前の講義中とかっていうのは次何食べようかなっていうのをやっぱ考えてるんだと思います。
いや、授業中だからね。
いやいや、学生はちゃんと勉強しながらそれも考えてるんですよ。
本当かな。
本当です。ちなみに学食はですね、理大生だけでなく誰でも食べに来ることができるので、皆さんも一度食べに来てはいかがでしょうか。岡山理科大学ぶらり旅のコーナーでした。
君のやりたいことがきっと見つかる。経営経済法制社会歴史文化情報処理の4つのコースで充実のカリキュラム。理系の中の唯一の文系、岡山理科大学社会情報学科。まずはオープンキャンパスに行ってみよう。詳しくは岡山理科大学社会情報学科で検索。
あっという間の30分、もうお別れの時間です。いかがでしたでしょうか。本日番組の前半は 社会情報学科の紹介を、そして後半は岡山理科大学ぶらり旅のコーナーをお送りいたしました。
いやー、ほんとあっという間だったね。
あっという間だったね、うん、
緊張したけど楽しかったです。
本当にすごく楽しかったです。今回はどれだけ車上の魅力をみんなに伝えたれたかなって思ってたんですが、結構十分に伝わったんじゃないかなって思います。
だといいですね。
魅力を伝えつつみんなが楽しめるようなラジオ作りをこれからも目標にやっていきたいと思います。
ちなみに社会情報学科のことを略して社情って言います。これを覚えて社会情報学科のことをもっと知ってくれたら嬉しいです。ここで社会情報学科からのお知らせがあります。8月3日土曜日と8月4日日曜日に岡山理科大学のオープンキャンパスがあります。社会情報学科は学科体験イベントや入試相談コーナーを設けていますので、ぜひ遊びに来てくださいね。お待ちしております。
11月21日から11月23日の3日間、半田山祭っていう美大の学園祭があります。こちらには11月23日に美大に E.T. キングがライブをしに来てくれる予定です。チケットはもう一般販売が始まっています。チケットが買えるのはローソンチケット、チケットピア、 E プラス、銀座屋で受付の方はしています。
次回の放送は8月10日土曜日この時間です。番組では社会情報学科への疑問や番組へのメッセージを番組公式 Facebook とメールで受け付けています。メールアドレスはmomo@soci.ous.ac.jp mom@soci.ous.ac.jp です。詳しい情報はワクワクキャンパスナビゲーションで検索してみてくださいね。次回もお楽しみに。
今回の放送は岡山理科大学社会情報学科3年の篠原彩奈と
池田優子でした。
ワクワクキャンパスナビゲーション、この番組は岡山理科大学社会情報学科の提供でお送りしました。